皆様、JAXA 情報センター JAXA 愛へご来場いただきましてありがとうございます。本日の JAXA 愛マンスリートークは、災害に役立つ人工衛星と題しまして、大規模な自然災害が発生したとき、被害の状況や規模の把握、そして被災地との通信の確保などに人工衛星が果たす役割についてお話を伺います。本日お迎えしましたのは、 JAXA 宇宙利用ミッション本部衛星利用推進センター防災利用システム室、滝口太室長。そして聞き手として、科学ジャーナリストで JAXA の機関誌 JAXAS の編集員でもいらっしゃる寺門和夫さんです。それでは滝口さん、寺門さん、よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。それでは今日はですね、ここに書いてありますが、災害に役立つ人工衛星ということで、JAXA いろいろな人工衛星を打ち上げてるんですが、これがですね、防災という意味で、どんなふうに役に立っているのか、その辺のところを今日お話しいただきたいと思います。じゃあ竹内さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、防災利用システム室の滝口と申します。今日は災害に役立つ人工衛星ということで、簡単にスライドをご紹介させていただきまして、その後またご質問等をいただければと思っています。まずはじめに、災害が最近起きておりますし、特に局所的な豪雨とか、いろいろその災害のなんか性質も変わってきているなと思うんですが、災害が起きたときにやっぱり何が起きているのかと、それから誰がどうなっているのか、やっぱり情報が混乱するんですよね。でそういうときにやはり情報の発信、それから情報の収集、それからそれを共有する、それから情報をもとにコミュニケーションしていくということが、やはり災害が起きたとき重要ではないかと思っています。これは防災機関の方々ともいろいろお話しさせていただいた中で、こういうことが重要だねということを我々も実は勉強させていただいている途中でございます。でそういう中で、やはりその防災機関、いわゆる政府の防災機関とか地方自治体だけではなくてですね、ライフライン、電気、水、ガスの人たちですよね。それから大企業、今やその大企業も仕事を起きているときに災害が起きたら、やっぱり企業としてその社員の方々の安全確保に努めなきゃいけないというのもございますし、大学や研究機関というのはやはりそういう知恵をいっぱい持っております。それから NGO、NPO といったその利害もなく一生懸命こう人のために尽くしてくれる方々、それからマスコミですよね。特に地上デジタル放送が始まって、情報量のその伝達っていうのがまた格段に飛躍しますし、双方向、いわゆるその一方的に放送来るだけじゃなくて、自分からアンサー返すことも可能になってきますということで、それから住民の方々、そういう至るあらゆる範囲でですね、こういった情報の共有、協力、連携が大事であろうと思っています。でやはりその防災という中で大事だっていつも言われるのは自助共助なんですよね。警察の人、消防の人一生懸命やってくれますけど、やっぱりお隣同士助け合うっていうのが基本ですし、消防の方に聞いてもですね、大きい災害が東京、例えばそこにございます東京消防庁さんともいろいろお話しさせていただいたときはですね、大きい災害が都内で2つもあると、やっぱり消防車とかヘリとか台数に限りがあるので、なかなか手が回らないんだなんて話も聞きました。そういう中でやはりお隣はどうしているだろう、隣のおじいちゃんおばあちゃんはどうしているだろうという自助共助というのが基本的に大事かなと思ってますし、で特に人命の救助がやっぱり72時間以内が勝負だと言われています。こういった中で人工衛星というのは少しでも我々役に立てていければいいかなと思っています。で人工衛星というのは広い範囲が見渡せます。それは高いところ飛んでますから、当然飛行機よりも高いところ飛んでますので広い範囲が見渡せれますし、あと静止衛星に代表されますように高い位置から多数の人に同時に情報を伝達できるという同方性という性質を持っています。それから当然地上の上になくて空にあるわけですから、地上が災害になってもですね、影響を受けないというのと、我々もともとその手に届かないところに衛星を送り込むにあたってはメンテナンスフリーで数年は動くようにということで、 非常に神経使って設計してますということで、まあ、災害に強いという3つのポイントがあると思ってまして、なんとかこういったあのメリットをですね、災害の現場に役に立てたいと思って今活動しております。で、ちょっとおさらいになっちゃうんですが、人工衛星の軌道には、静止軌道と言われているその軌道がございまして、これはもうひまわり、それから通信衛星、放送衛星といった、衛星が飛んでいる軌道でございまして、まあ、地球の自転と同じ速度で回っているから、常に地表から見ると止まっているように見えるということで、要するに高い電波塔なんですよね、常に止まっているから。だから高い位置から情報配信ができますし、高い位置からウォッチできるから常に同じところが見えるという機能を持ってまして、ここはかなり実用化が進んでいると言ってもまあ、いいんじゃないかと思います。もう気象庁さんも気象衛星当たり前だというような形になってますので、それから我々が次に開拓していきたいと思ってますので、やはりこの低軌道と言われているその高度800キロメートルぐらいの低い軌道なんですが、これはまあ要は地表をできるだけ近い位置で高い解像度で見て、しかもこう地球縦にこう北から南、南から北にこう衛星を縦に回すことによって、地球がその間にぐーっとこう横に回っていきますので、まあ世界中くまなく見れるということで、地球観測衛星をこれまで開発してきましたけど、まあそういった特色を生かしながら地球観測の中でも特に災害を見るというところに今度力点を入れていきたいなと思ってまして、今大地を使って災害観測の活動をやったりしてます。で、ビジュアル的にはですね、まあ結構3万6000キロっていうのは地球の半径6400キロですから遠いところにございまして、まあ地球直径にすれば3倍、半径すれば6倍ですよね、ところなんですけど、宇宙ステーションとか地球観測というのは、まあ、かなり半径 6400km に比べれば数百キロメートルのところですので、まあ、かなり近いところを回っていると。で、800km と申しますと、大体ここから岡山広島あたりぐらいですかね、ぐらいの距離でございますので、まあ、そんなに遠いところにいるわけじゃないというイメージです。で、やはり災害のその情報を収集して配信して共有していくっていう中で、うまくその通信衛星と、観測衛星を組み合わせたシステムが我々の理想だと思ってます。で、ここに災害監視衛星群とありますが、実は今大地エーロス1機のみで災害監視やってますが、やはり課題がございまして、衛星の軌道というのは実はずっと宇宙空間で同じとこ回ってるわけですが、今ここに大地行ってくれって言っても行けないんですよね。やっぱり軌道に支配されているので、明日例えば北海道取ってくれって言ったら、たまたまその軌道が合えば取れるんですけど、やっぱり軌道のタイミングと自転のタイミングが合わないと取れないという状態がありまして、まあ、そういうのを克服していくためには複数の衛星を配備していくということが我々今考えていることです。少なくとも4機は欲しいと思っています。それとあとはですね、そういった観測した情報を今我々データ中継衛星でこだまというのを持っているんですが、ここを経由して地表に落とすとかなりそのデータの量をたくさん落とせます。というのは先ほど申しましたように地球観測衛星って割と地球に比べれば地表すれすれのところを回っているわけですが、日本の上空ぐらいですと、10分ぐらいで過ぎ去ってしまいます。で、一周だいたい地球観測衛星って90分から100分の間で地球回っているんです。そうしますと日本上空ぐらいですともう10分ぐらいで過ぎ去ってしまうので、要は直接日本にあるその受信局アンテナとですね、通信しようと思いますと通信時間が10分しかないと。ここに結構その地球観測衛星の課題の一つがありまして、ここで送れるだけのデータをですね、にまあこう制約がかかってくるという中で、その制約をできるだけ外そうと思いますと、一度静止軌道にある衛星にデータを受け渡すというのは、静止軌道は先ほども申しましたように高いところから見つめてますから、その地表すれすれを回っている観測衛星もよく見えてるわけですよ。10分やそこらじゃなくて、今24時間のうちだいたい8時間ぐらいはですね、このデータ中継衛星は地表すれすれを回っている地球観測衛星とこう通信ができるという仕掛けになっておりまして、まあ、そういうその通信の線をこう確保して 地上の処理局に落とすというシステムを今後もまあ継続していかないといけないかなと思ってます。でせっかく集めたその、データをですね JAXA だけでは持っていてはですねなかなか分析とか判読ができないというのもあってですねやはり防災機関と情報の共有をするというのとこれをやはりみんなに届けるようにこう通信衛星とか地上 の, その回線がダメになっているかあの確率が高いですからやっぱりこう衛星を通じて、みんなの手元に情報を配信していくというような活動をぜひやっていきたいと思っています。であのまあ利用例としましては、火山の監視とか沿岸の災害地殻変動土砂流出といったような災害の情報をと、今大地でも一生懸命取っているところです。で実際大地の話にこれからなるわけですが水害がやはり我が国一番多いです。あの台風とか豪雨とかもうすぐあの台風も今度来ますし、局所豪雨が最近あのいっぱいあります。で水害をやっぱりちゃんと捉えていかないと役に立っていると言えないのかなと思ってますが一つ地球観測衛星の課題として雲があるとですね見た目通りのカメラで撮るとですねやっぱ雲が映ってしまって地表が映らないというのがあるんですが大地の中ではその見た目通りのデジカメ機能ともう一つレーダーを持っておりましてレーダーというのは自分で電波を発出してその跳ね返りを拾うとそれをうまく画像化することができるという技術でございましてこれはあの実は8月 の, あの末にありました岡崎の豪雨ですねこれちょっと日にち過ぎててタイムリーではなかったんですが大地であのトライして撮ったんですがこれはあのレーダーの画像で普段白黒なんですがちょっとあの視覚的に表現するためにうちの方で色をつけてですね
いや色をつけてるんですねこれはね、
はい、
本来は白黒ですもんね、
はいはい、あのその中でも水
域、うん、ここのところが、
はいはい、水たまり水域をですねあの我々の方でこう抽出して色を塗ったという種のものでございます。これが2.5キロぐらいですので、うんまあ、かなり広範囲に水たまりができていると
ここはあれですか水が溜まっているところ
そうです
あもう集中豪雨で水が溜まっているところなんですね、
はい、
あなるほど
この
あ
と実は岐阜県でも集中豪雨がございまして、これもあの JAXA というかあの私ども防災室は岐阜県と個人的にちょっと共同、まあ、協力協定みたいなのが今作らせてもらってましてですねこれは24時間対応で大地で豪雨 の, その水たまりのところを捉えてですね岐阜県にお渡ししております。それからあと地震ですよね、うん、我が国のマグニチュード6以上の大きな地震というのは
よく起こりますよね、最近ね、はい、
やっぱり日本って地震国ですので、うん、世界の 20% ぐらいを占めているということで、まあ、あの来るときにドンと来たらやっぱりあの予測できないんですけどやっぱり地震は大変だということであの岩手宮城内陸地震、うん、あの今年ございましたがあの例の荒戸沢ダムというところですね、うん、大きく崩れたところも一応大地で撮ってます、うん、ところがまあこれはあの雲がないときに撮った画像で7月に実は撮れてるんですがその1日後に撮った画像というのは実はあの JAXA の方にもあの飾ってありまして後ろの方にありますがやっぱり雲があって
ちょっと雲が多かったんですねあの日はね、残念ながらね、
まあ、それでもやっぱり、うん、全貌の把握には、うん、あの使ってもらっているというのと、はい、もう一つ我々その光学画像の使い方といたしましては普段の画像ですねその災害が起きる前の画像が地形がどうだったのかというところが非常に、まあ、あの皆さん地域の人は知ってるんですが中央からの応援の人っていうのは、うん荒戸沢ダムと言われても分からないわけですよ、うん、
分からないですよね
という中で平時の画像もやはり同時に、うんお渡しするという活動をやってます、うん、これ結構喜ばれておられまして、うん、後でご紹介しますけどあの平時の画像に道路の情報とかですね、うん、そういうのはあの国土地理院さんで作っているその数値データがございまして、うん、それを上乗せしてですね地図風にしてお渡ししてます、うん
それがあると実際災害が起こった場所も分かりますよ ね,
そうですね
どう変化したかがね、
はい、特にその消防車とかあの、まあ、大きな、うん、あの例えば自衛隊の派遣要請があったときに車両がやっぱり応援に行くわけですが、うん、どの道を通っていいのかとやっぱりその当たりをつけないと、うん、そのまず指揮が取れないというのがあって、うん、崩れてる道路にみんな向かってもしょうがないと、うん、これは実は阪神淡路大震災の時にやっぱり そういう現象があったらしいんですね。あの舞台を生かしたんだけどここは通れないって言ってこう引き戻さなきゃって言うんですけど、大舞台で行くとこうなかなか U ターンバックできないんですよね。なんかやっぱり最初どこから行くかというまず最初の判断というのが非常に大事だということで、広域でまず俯瞰して情報を取るというのは大事だと言われています。あとこの後から聞いたんですけど、岩手宮城の時も消防庁さんなんかはまずあの出動だって言って出動されるんですが、実はそのこの震源地は岩手県だったのでこの名称も岩手宮城となってるんですが、あの一番大き被害が大きかったのは宮城県側なんですよね。岩手県側はあんまり被害出てないんですよね。だからみんなあの震源が岩手だって言って岩手に向かうんですが、実はここは栗駒山で結構リゾート地の高原地なんですけど、栗駒っていうのが火山なもんですから、火山灰で地震がゆる、いや地盤が緩いところですよね。それだから地震波の波の伝わり方なんかも多分影響してると思うんですが、震源地からちょっと外れたところの被害が大きいということがあるんですが、なかなかそんな情報はそのいざ地震だって言った時にあのみんな分かんないんですよね。だから消防の人も一回岩手まで行って次の日に、宮城側に引き戻したというのがあるんですが、まあ、こういう これ部分切り出しですけど、実は大地っていうのは70キロ幅で大きく観測してますんで、まあ、高い位置から広く見渡せると最初の一歩もですね、おおよそあの外れのない一歩が踏み出せるのかなということで、今防災の人たちともいろいろお話しさせていただいてます。といったところで、まあ、あのいざことが起きた時にはですね、あの先ほど申しましたように夜間や悪天候も取れるレーダー機能が重要だなと思ってます。あの雲があっては取れない、光がないと取れないというのでは防災の人にはあのやっぱり一刻一秒一分を争う世界ではいかんだろうなと思ってまして、まずその災害が発生した災害応急対応、すぐ即時の対応にはですね、夜間悪天候広域観測をしていきたいということでレーダーを使っていくという中で、やはり復旧復興とかその前の備えですね、そういった時にやっぱり、繰り返しの観測、地球をぐるぐる回ってますから、そういったところであのしかも人間の目で見て分かる光学画像とうまくこういった情報を重ね合わせてですね、普段からその即時対応もありますが復旧復興、それからハザードマップとよく言われる備えの対応、そういったところで衛星の情報を使っていきたいと思ってますね。まあ、これはあの大地 の概要ですけど、はい、もう弱体にいっぱい、
もう随分あると思いますが
ありますので、
そうですよね。まあ、でもこういうふうに3つのセンサーを持ってるってところがね、一つのポイントですね。
そうですね、はい、まあ、あのレーダー機能とカラーカメラ機能と白黒カメラ機能と3つのセンサーを持ってます。で、大体このカラーカメラ機能と白黒カメラ機能を重ね合わせてですね、あの詳細あの分解能の解像度の高い画像を作って、あの弱細
なんかにも、大体この辺にあるあのものは多分その両方のセンサー合わせた、
はい、
あの画像が多いですね。
そうですね、
はい、あ、これが先ほどの地図ですね。
はい、はい、これはあの実はその衛星画像をベースにあの道路の情報を重ね合わせた、あの我々衛星地形図と呼んでます。
うん、この衛星はこれが大地のデータを使っているわけですか。
はい、そうです。はい、ここからここの幅が70キロ幅で大地 の、はい、あの観測でガーッと刈り取ったところに、
そこにこの赤い線がこうずっと
中央道路を、
はいはいはい、
乗せて、はい、でこういったのをその9月1日に毎年政府も防災訓練やられますけど、これちょっと去年のやつなんですが、伊豆でやはり東海地震が起きたことを想定された訓練をやられたときに、中央の方々がそもそも静岡県っていうのはどういう地形なのかよくわからない人が多いですから、まあ、その
じゃあこういうして、まあ、これですよね、
はい、
あのこれをご覧になっているということですね。
貼ってやっぱりこう、あの見ていただいているとか、あとはその必要な情報が上がったときにあのポストイットですね、あのシール の、 あの付箋の紙でペタペタペタペタ貼っていただくといったところで使ってもらってます。で、まあ、そういう話は国内なんですけど、やはりアジアっていうのはもっとひどくてですね、あの災害がやはり特に水害がひどいというのがあって、
はい、ね、
あのまあ、ミャンマーの水害、
そうですね、大水害がありましたね。
ということで衛星はあの地球全体を見れますんで、あの特にアジアの災害にもですね、うん、我々対応していきたいと考えてます。
これ見ますとね、このブルーが全世界、
はい、
それでそのうちのこれアジアが この赤い部分ですよね。
そうですそうです。
これ見ますと、まずこれが発生件数ですね、
はい、
発生件数アジアというのは全世界の 40%。
そうです。
ところが被害額だと 71% で、被災者数でいうと 89%、 つまり、はい、あのアジアいかにその災害が激しいかということですね、このグラフは。
そうですね、というのと、やはりですね、まだまだ防げるはずなんですよ、うん、この件数が 4割に対して被害とか被災者数の数があまりにもパーセンテージが高いというのは、うんうん、まあ、あの例えば耐震工事をもうちょっと一生懸命やるとかですね、うん、基本的にその災害に対する備えと知識、これがまだまだ不足しているだろうなというのと、うん、あのやっぱり早く助けてあげれれば命が救えた人もまだまだいるだろうなと思ってます、うん、
とするとやっぱり衛星の利用というのが一つの大きなポイントになる、はい、ということでしょうか、はい、
ということで、あの、まあ、観測事例をここに入れてますけど、はいはいはい、まず四川ですよね。
そうですね、これですね、はい、
あの5月に四川 の、 あの大地震ございましたが、これも大地で撮っておりまして、あの中国 の、 その防災機関からは、あの大地の活躍っていうのに非常に感謝されまして、あの手前味噌ながらですね、感謝状をいただいておりますので、まあ世界 の、 そのアジアの問題にも貢献できたかなと思っています。
この黄色い丸のところはどういうところなんでしょうか。
あ、これ、はい、これはあの大地の画像に立体情報をちょっと入れて、鳥観図というか、あのまあ、鳥の目で見た形にしてあるんですが、まあ、こういったところが土砂崩れですよね。なるほど、はい、こう筋のように、うん、あの茶色い線が入ってますよね、まあ、これだけじゃないんですけど、うん、いっぱい土砂崩れが起きてますというところが視覚的にも分かりました、それとあとこっちはミャンマーですね、はい、4月に起きましたその大水害で、ミャンマーという国もまあ政治的に難しくて、なかなかその本来ならばなんかタイあたりではでっかいそのサイクロン来るよという予報もしてたらしいんですが、なかなか情報の伝達とその国民への流通というのは悪いようで、まあ、それで災害を広げてしまったという話もあるんですが、我々もあのこれ画像を撮って赤十字とか、あのまあ JICA さんとかですねにお渡ししてますし、まあ、あとはちょっとあの政府レベルの話ではないんですが、我々のボランティアリーとして、ミャンマー大使館にもですね、こういうことを我々やったよってお渡ししてます。で実はあの寺門さんがおられるのであれなんですけど、ニュートン、あの災害特集が10月にございまして、あの回覧いたしますけど、この画像をあの載せていただいておりまして、うん、まあ、衛星によるその災害観測というのもですね、うん、あのニュートンでも取り上げていただいていると。
これはレーダーで観測したデータですか。
はい、そうですね、はい、これもあの、ね、先ほど申しましたように水害というのは基本的には雲があって雨降ってるわけですから、うん、普通のカメラでは撮れないわけですが、レーダーの画像で、はいはい、しかもその水害が起きる前と後っていうのを我々持ってまして、うんうんうん、それを比較して差を取ってるんですよね。
なるほど、はいはい、
でその明らかに前と後で変化があると、うんうん、異なるといったところに青いマークをつけてます、
うん、そうするとこの青いところが水害があったところ。
そうです、水に完全に水に浸かってるところです、
はい、あ、こういうふうによく分かりますね、これ見るとね、はいはい、
それと同じことやってるのが、はい、ちょっと小さいですけど、
これがそうですね、ハリケーンですね、今回のね、アメリカのね、
今回のアメリカ、グスタフですよね、またアイクというハリケーンが来てて、実は昨日、あの我々も観測してるんですけど、
あ、そうですか、はい、
アメリカのハリケーンでもこう水の浸かったところを青色に塗ると、
はいはい、
それからあとはカリフォルニアの山火事なんかも、あのこれは光学画像でないと撮れないので、撮ったりします、はい、ね、まあ、この他にもいろいろやってまして、我々その国際貢献という意味では国際災害チャーターというそのいわゆる世界中 の、 その宇宙機関でまあ防災に貢献しようという枠組み、それからあの JAXA というか日本がリーダーシップを取っているセンチネルアジアという枠組み、それはアジアに防災情報を提供していくという枠組みなんですけど、まあそういったあの国際的に我々の画像を出すという試みをやってまして、今80件ぐらいも対応させていただいております。
ああ、そうすると本当大地の画像データっていうのはやっぱり日本だけじゃなくてもう結構世界中で役に立っているという感じですね。
はい、そうですね、それでその大地、はい、一応その災害に役に立つんだというところを我々かなり実証できたのかなと思いまして、今考えてますのは大地の発展系ですね、 大地もあの設計寿命3年ということでやってまいりまして、うん、今3年目に突入しました、うん、で幸いにその、まあ、過去緑とか緑2とかいう衛星 の, その事故もございましたが、うん、大地それを乗り越えまして、うん、非常に安定した運用をしてます
ね。
我々もその衛星の不具合でずっとまあトラブル続きで悩んできましたけど、うん、ようやく衛星が安定したことによって利用の話ができるというところに来て非常に今、うん、あの我々としてもですね、うん、一段階段が上れたかなと思っています、うんうんうん、でさらにその災害監視で利用され、うん、していただくための大地のまあ後継システムということで、うん
でね、はい、大事なことですねこれはね、はい、
考えてまして、うん、あの次はやっぱりその光学カメラ機能とレーダー機能をバラバラにして二分割して2機飛ばすという構想を考えています。それは今光学カメラとレーダーセンサーと2つついてますけど、どうしてもそのどっちで同時に運用することもできるんですけど、やっぱりその制約もいくつかあってですね、まあ片方しか運用できないとかそういう日もあるんですが、できるだけ制約を外すっていうのと、第一ですとレーダーがですね進行方向で右しか見えないんですよ、うんうん、それは搭載場所がまあそこしかなかった。今度はもうレーダー専用機ですので衛星の真下にレーダーをつけることによって右も見れるし左も見れると、うんうん、しかも夜も見れるし朝も見れるということで、うんうん、多ければ1日4回ぐらいは日本を観測できるような仕組みを作ろうっていきたいと、うん、
光学の衛星の方はやっぱり分解能も格段に良くなりますね、はい、大地に比べるとね、
はい、今大地の解像度が分解能が 2.5 メートルと言いまして、はいはい、まあ、要するに地上 の, あの物質を 2.5 メーターの四角のタイルで表現したということで、うん、まあ、2.5 メートルの四角の中に、入っちゃうものはうずもれてしまって見えないわけですが、うんうんうん、今度は 0.8 メートルの四角で
80センチですもんね、
表現していくということで、まあ家の倒壊、家がなんかおかしいよとかですね、道路がおかしいよという情報を確実に取れるようにしていきたいと思ってます。
これもやはりあの分離したことによって、機能を分離したことによって、
そうですね、やはり衛星というのは宇宙空間という中で太陽電池で電力を取るというのと、まあ、限られた重量の中でいっぱい装置入れるという中で、どうしてもそのリソースの、あの取り合いが起きてしまいます。そういう中であの機能をばらすことによって電力とか重量といったリソースのところもですね、かなりその特化した配分ができるので、機能向上にもつながります、
はい、そうですね、はいはい、
それとあとちょっとあの今までは大地とその発展の話だったんですが、やはり災害時の取った情報をみんなに伝えるというので通信衛星が非常に重要です。
そうですね、はいはい、
であの菊8号、
菊8号ですね、 ETS8 と書いてありますが、はい
はいはい、これはあの平成18年の12月に確か打ち上げて、はい、これももう1年以上運用しておりますが、まあ、基本的に ETS8 っていうのはこういう軌道上で大きなアンテナを広げるという技術試験衛星だったんですが、まあ、この大きなアンテナを作った意味というのは実はここにございますように、こんなにちっちゃい、端末で衛星と通信ができるというその、まあ、いろいろ衛星通信といいますと 大掛かりな装置がこれまで必要だったものをモバイル化したいという技術のために、うん、衛星側のアンテナを大きくしています。だから微弱な電波も大きい耳があれば捉えられるというイメージ、ことだと思ってください。これあの回しますので見てください。でこのモバイル機能をどこで役立てるかというと、先ほど申しましたように、やっぱり災害の場面ですよね、うんうんうん、あの地上のインフラが通信インフラが使えないときに、うん、やはりそのこう 手で持てる通信機能を持っていけるとみんなで情報がシェアできるだろうということで、今いろんな防災訓練に実は参加させていただいております。
でこれが今の端末ですね、
はい
はい、
あのここに説明がございますよ、ね、はい、ここからあの電波が出て、はい、あの通信できますし、ここがあの情報端末となってまして、うん、例えば山岳地帯で、うん、あの遭難した時の想定のアプリケーションとか入れてます、はいはい、あの山の地図とその自分がどういう状態になるかと、うんうんうんうん、でこれがあの東京都の実は防災訓練8月31日に参加させていただいたんですが、はい、実はまずその 避難者の方にこういうカードをつけてもらいまして、 IC カードなんですね。 IC カードでそのピット近づけると読み取りができます。で、要は誰がちゃんと逃げてきたかというのをですね、なかなかその今までは手書きの世界とか自己申告の世界とかなんですが、市民の方々に、まあ、IC カード、今だいたい市民の方々でカードをお持ちですね、住基台帳みたいなのもできててですね、どんどんデジタル化、行政がデジタル化しているので、まあ、免許証も今 IC カードも入ってますし、まあ、そういう中でその個人であるよという識別ができる、まあ、IC のチップの入ったカードを一つお持ちいただければ、それをピッとかざすことによって、うん、あ、この人来てるなということが分かるわけです、う
ん、災害時にはその自分で入力するのは大変ですからね。
そうですね、
こういうのは便利ですね、はい、
特にもう修羅場で混乱してますから、うんうん、とにかくこうかざすだけで確認できるという手間をこう省くような作業、うんうん、それでこれを情報を伝達して対策本部にカウントできるようにしていくと、なことを言う訓練でやってますし、でもう一つはトリアージというのがあってですね、要はまあ、怪我された方でもうこの人は病院に今運べば助かる、もうこの人は手遅れだという判断を実はしてます。それはもうお医者さんの数が現場では足りないので、うん、そういうやっぱり選択識別をやってるらしいんですが、うんうん、結構その、まあ、レベル度をこう色、うん、カラーの色つけてレベル分けしてるらしいんですが、うん、これもまた手作業の世界で、うん、しかもいろいろその判断ミスとかもあっていろいろ問題になるところがあるんですが、できる限りその数数えていくときにミスがないように、うん、まあ、こういうのも電子化して情報端末で読み取って中音で管理できるような形ですね。
そうですね、やってますね。
できればいいのかなと思って、はい、今デモンストレーションとか兼ねてですね、はい、防災訓練に参加させていただいています。でもう一つ我々、はい、今年の2月に打ち上げました通信衛星で絆っていうのを持ってまして、これは割とその居座って通信するんですが、大容量の通信ができるということで、まあ、インターネットもできるぐらいの回線を持ってますよっていう売りです、うん、というのと、もう一つは東南アジア諸国にいろいろ通信できますよということで、いろいろその通信の思考をこう東南アジア全体で変えております。で、これぐらいのアンテナで、まあ、半径1メートルぐらいのアンテナがあれば通信できますということで、
じゃあこういうアンテナは簡単に移動できますよね。
そうですね、ちょっと組み立てはいるんですが、基本的には、まあ、自衛隊の人とかですね、うん、まあ、テレビの人ぐらいであれば、うん、担いで持っていける、うん、てくれるかなというイメージです、うんうん、で実際そのテレビの人との協力ということで、はいはい、実は北京オリンピック、うん、この間ございましたけど、うん、はい、NHK さんのハイビジョンデータをその、まあ、アンテナ持っててもらって、向こうでの撮像データを絆ウィンズを介して、うん、東京にある NHK さんに送ったと、うんうん、まあ、要はビデオのテープを空輸するのではなく、うん、もう無線でその情報を送ったということをやってまして、実はこっちにメダルがあるんですが、オリンピックに参加したということで銅メダル銅まあ銅の色してるんですけど、参加メダルをいただいたりしてまして、まあ東南アジア行きというか、まあ中国行きですよね、とのまあ大容量通信という実証実験もやってまして、これがいざもうちょっとその絆が早く打ち上がっていれば、四川の大地震があった時もですね、現地の情報を、まあ、日本や世界に送り届けることができただろうなと思って、うん、まあ、そういう気持ちで北京オリンピックにも参加してやってます、う
ん、これはあれですよね、ハイビジョンの映像ですから、データ的には多量のデータを送らなければいけないですよね。
そうですよね、
それはちゃんとこうできたわけですね、実験として、
はいはい、大地は最高でその1ギガ BPS の、 データを送れるということで、まあ、こういう普通の家庭用 の、 そのパソコンですと10メガ BPS といった速度でやってますんで、かなりその大量のデジタルデータを送れるという特質を持ってます、うん、
ちょっとこれ災害が発生した時には、そういった動画のデータだとか、
はい、
かなり細かい画像なんかも瞬時にこれ遅れてしまう
ということですね。ということで、今そのデモンストレーションいくつか重ねながら、はいはい、まあ、絆を使って東南アジアの方々とこう災害情報を送ったり、送り返したりできるような、うん、まあ、コミュニケーションツールとして、うんうん、使えるといいのかなと思ってまして、うん、はい、で今 我々一生懸命やっているプロジェクトで、うん、センチネルアジアという取り組みがございます、はい、これは大地で観測した画像を今はインターネットベースでその東南アジアの人とシェアしてですね、情報を提供していって、まあ、役に立てようという取り組みなんですが、まあ、日本だけじゃなくてインドも今衛星の画像を提供してくれるようになりましたし、韓国タイももうスタンバイ状態という中で、インフラ情報 の, そのインフラをもうちょっと今度手入れたいなと思ってまして、うん、その一つに、WINS、うん、衛星を我々通信衛星持ってますね、こういうのを使っていくというのと、まあ、各国でもですね、もうちょっとそのホストとなるコンピューター入れてもらおうかなと思ってまして、うんうんうん、まあ、そういう取り組みの中でその最後は住民ですね、住民の方々に防災情報が届くような仕組みをですね、うん、やっぱアジアのためにこうみんなでやっていこうという取り組みもやってます、うんうん、それで今後の、まあJAXA 利用ミッション本部といいますか、その我々の防災関係の衛星の開発計画をここに示していますが、はい、まあ、今年はご存知の通り GOSAT の打ち上げですね、
はい、そうですね、ここが GOSAT ですね、はい、
これはまあ環境ということで二酸化炭素問題なんですが、はい、うん、まあ、環境も災害と全く違うかというとそうではなくてですね、やっぱ温暖化が災害を激甚化しているという議論はですね、もう中央防災会議なんかでも議論されておりまして、やはり水温が上がると台風できやすいですから、やっぱり温暖化っていうのは災害の根っこにもなってます。それからあとはその今どこにいるのっていう位置情報、やっぱりこれも災害の中で重要です、うん、というための、衛星開発で順天頂衛星というのを今考えております、うん、はいはい、これはGPS 信号基本的には車のカーナビで取れるわけですが、ビルの谷間に行っちゃうとその GPS、 そのアメリカの作っている GPS が見えないときにですね、やっぱ当然信号が来ないわけです。ところが、まあ、自分の頭の上に衛星があると信号は届きやすいわけで、まあ、ビルの影にならないなった時にですね、まあ、頭の上になんか信号の発信源が1個あるといいなということで、まあ、アメリカの GPS 衛星を保管する目的で自分の頭の上に来る衛星ということで順天頂という名前をつけてますが、そこから測位信号を発信することによって、まあ、ビルの谷間にいてもですね、自分が今どこの位置にいるかと位置情報 の, 発取得をしたするための衛星と作っています。それからあと GCOM シリーズというのが
ありますね。そうですね、はい、これどこにありますね。
これは気候変動とか水循環といった、うん、まあ、環境問題に、うん、まあ、観測していく衛星で、うん、基本的には緑2の後継ミッションです、うん、で特に水温エルニーニョといった現象を、見ていかなきゃいけないなと思ってまして、実はここに載せていますセンサーでアムサーという名前のセンサーがございまして、これは緑2の衛星に載せていたセンサーなんですが、実は同じものをですね、アメリカのアクアという衛星にも載せておりまして、これは今フル稼働大活躍。
そうですね、大活躍ですね、これはね。
ですが、そこの寿命もそろそろ来てしまうので、うん、やっぱりアクアに載せたアムサーの後継として、やっぱり GCOMW という、うんうん、それから GCOMC という2種類の衛星をまた打ち上げていきたいと思っています。あと GPM というのはトリムの後継機でございまして、うんうん、トリムご存知の方多いと思いますけど、台風の立体情報が取れるということで、これもどっちかというとそのサイエンス的な扱いを受けておりますが、アメリカではその NOAA というその海洋大気庁という、まあ、お天気やっているところがですね、トリムというのは重要だということで、サイエンスだけで終わらせてはいけないということで、うん、今も継続運用されています、うん、でその後継としてこの GPM シリーズを立ち上げますので、うん、はい、台風情報をより正確に捉える、うん、それからアースケアというのは今 ISA と一緒にやったことをしてまして、雲のレーダー画像を撮っていくということで、もうちょっとその雲の詳細解析をすることによって天気の精度を上げていくといった貢献が考えてますし、あとは災害に、
その後先ほどお話になったですね、はい、
災害に直接まあ役立てる SAR 衛星、レーダー衛星と光学衛星の開発を今考えております。これがまあ概ね我々の今の衛星計画、う
ん、これはだいたい打ち上げ何年ぐらいを今目標にされてるんですか、この2つの
災害衛星は。レーダーの衛星の方は24年度の打ち上げを目指しています、はい、うん、これはまあ、先日夏の間にですね、文科省というか文部科学省、それから宇宙開発委員会といった国のレベルでもですね、審議いただいて、一応この計画を進めることに対して了解が得られましたので、24年度を目指して我々がやっていこうというのと、 光学カメラを持った衛星については翌年度25年度ということで、国の審議はまあこれから受けるという状況でございますが、やはり光学カメラ、レーダーセンサー2つ揃ってやはり災害監視に役に立つということでございますので、1つでもかけてはいけないと思っています。ということで、あのスライドはこれでおしまいです。はい、ちょっと長かったですけど、はい、
はいはい、ありがとうございました。やはりあれですね、これから大地の後継期、これは非常にやっぱり日本にとっても大事になってきますね。
はい、そうですね、継続した観測がやはり、うん、はい、その地球観測では大事だという中で、はいはい、大地っていうのはその目に見える画像をやっぱりかなり国民の人に届けられたかなと思ってます、うん、はい、やっぱり分かりやすい画像を届けるということが大事で、まあ、ゴーサトとかジコムとかあるんですが、やっぱりそこの可視化っていうのは結構その目に見えないところを計測しているところもあって難しいんですが、うん、大地はやっぱり目に見えることをやっているというので、うん、どんどんやっぱりこれは継続していかなきゃいけないなと思ってます、
うんうんうん、今のお話ですと後継機の打ち上げがちょっと先になりますよね。その後、ね、大地は頑張ってくれそうでしょうか。
今結構その技術的にも健康状態のチェックをやってるんですが、うん、設計寿命3年とは言いましても、うん、まだまだ元気でございまして、うん、はい、まあ、5年7年運用可能かなと見ております。
トリムなんかも頑張ってますからね。
そうですよね、トリムももう長生きしてますよね、
はいはい、そうですよね、うん、そうですか、ぜひそれは期待したいと思いますが、
はいはい、
それではここでちょっと会場の皆さんの方からですね、もしご質問があれば、受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。質問の終わりになる方、挙手をしていただいて質問していただければと思いますが、いかがでしょう。はい、じゃあ前の方どうぞ。
衛星の寿命ってその何で決まるんですか。
はい、衛星の寿命一番大きいのはその燃料です。燃料とあと太陽電池の劣化ですね。太陽電池がまず電力取ってるわけですが、これはまあ、宇宙空間にいろんな放射線とかなんとかがあって、まあ、へたっていくわけです。だからまあこれはもう自然のへたりでしょうがないというんですが、まあ、へたりをどの辺に持っていくかというので一つ寿命のファクターが決まるっていうのと、もう一つは燃料を積んでまして、やはり軌道を維持するために時々燃料を噴射して軌道を戻してるんです。そういった中で、まあ、燃料の搭載量というのが、まあ、寿命を決めていくわけですが、大地は実は燃料は10年分ぐらい積んでましてですね、燃料は要因になってません、まあ、やっぱり太陽電池の劣化というのと、もう一つはやっぱり搭載機器 その寿命試験の保証値みたいなのがあるんですよね。自分の姿勢を維持するのにその弾み車を回したりなんかもしてるんですが、その回ってる回転数が、まあ、試験ではここまで確認できてるんだけど、この先はまあチャンピオンデータかなってみたいなところがあると、まあ保証されている年数でまあ設計寿命みたいなのを定義してしまいます、まあ、で今第一は3年ぐらいということになっています。
よろしいですか、はい、他にいかがでしょうか。はい、じゃあそちらの方。
気象災害のですね、
はい、はい、
まず入り口として気象衛星が重要だと思うんですよ。ちょっと第一から話がずれて、
はいはいはい、
でひまわりの予算がつかなくて、
はい、
次のひまわりのですね、予算がつかなくて困ったということにもなったじゃないですか、はい、その辺うまく JAXA となんか協力するなりなんなり、もうちょっとうまいことできないものかなと思いました、はい、その
気象庁さんともですね、はい、昨年ぐらいからずっと、まあ、そういった相談も受けながら、こういうこともできるかな、ああいうこともできるかなっていうお話もさせていただきましたし、気象庁さんとしましてもやっぱり気象衛星跡が続かないと、まあ、基本的にはお金なんですよね。でまあ、これまでその、まあ、昔そのひまわりを1号機から5号機までやってきたときは JAXA と気象庁の共同プロジェクトということで、まあ、比率配分を徐々に気象庁が高くなるように変えながらも、まあ、JAXA もお金を負担して、 JAXA というか、まあ、NASDA ですよね、前身の NASDA と気象庁がお互い出資し合って研究開発と実用というのをミックスしたプロジェクトを作ってきたんですが、例 の, そのスーパー301条問題というのがございまして、やはりそのアメリカから見たときに、そういう研究開発と実用というのがなんかミックスでこう、まあ、ある種談合みたいな世界ですよね。要はそのアメリカの衛星を売りたくても売れないわけですよ、そういう、もう中で結ばれてては、そういうのはフェアじゃないんじゃないのと。やっぱりその実用する衛星というのは 調達、いわゆるオープンで調達して門戸を開いてよというのが、まあスーパー301条でもちのがあって、まあ、結果として日米90年合意という形で、まあ、日本はその実用に資する衛星は調達しますというお約束をしたというところから MTSAT シリーズが始まりまして、気象庁さんが調達するわけだったんですが、MTSATというのは実はその航空管制機能がついてまして、というのは航空局さんですね、国土交通省さんの航空管制をする部局さんもお金を出して、気象庁さんもお金を出すという形で、気象庁さんが丸がかりしてたわけじゃないという、まあ要はスポンサーがいたわけですが、なかなか今度 MTSAT そのまあ1号機2号機言いますけど、後継機考えるときに航空局さんというのはなんかもうその航空管制で衛星使うほどですね、今過密の運航してないという話もあって、まあ航空局としては衛星いらないという話になると、気象庁さん自身が丸がかりでお金を持たなきゃいけないという状態に入ってですね、それでまあ困ったなというのがずっとにぎやかしてたんですけど、まあそういう中で気象庁さんもその1年間かけて公開討論、ホームページに結構出てるんですけど、その気象庁として気象衛星持続したいんだけどどうしたらいいかっていうのをやっぱ有識者集めて議論して、その公開討議みたいな形をしてですね、まあ、あとは民間をうまく PFI みたいな形で導入してはどうかなみたいなこといろいろ考えられてて、でもやっぱりもう本当に気象衛星こんだけ困ってんだよっていうアピールをずっとされました。でそれがまあ新聞出たんだと思うんですが、で結局その気象庁さんといたしましては、 JAXA のなんか実験生とのうまく相乗りみたいなのもどうかなみたいなことも考えてたようですけど、今は具体的な JAXA との話はないんですが、気象庁さんとしてこの来年度の予算要求に77億円から80億円かなを一応要求しますって計上して要求されました。なんか多分その財務省さんもですね、気象衛星の重要性というのは分かっておられますし、まあ、またその今宇宙をみんなで使うんだという宇宙基本法の動き、宇宙戦略本部の立ち上がり等もあってですね、まあ、実用のための衛星の導入のためのお金というのはですね、非常にこうなんですか、厳しい査定に合うということはないんじゃないかなと思ってます。まあ、今そういう状態でございまして、まあ気象庁さん自身としてですね、やっぱり衛星がいるという予算を取りに行かれているという状態です。
よろしいですか。はい、じゃあ他にいかがでしょうか。はい、じゃあ後ろの方先に。
今日有感な話どうもありがとうございます。
はい、
防災情報をこう大地で観測する、でその、はい、取れたデータ、可視のデータなりレーダーのデータなりっていうのはすごい貴重な情報だと思うんですけど、それを災害対策に使うのはもちろんで、でもその僕たちがこう生活しているときに、その衛星で取ったデータなりその情報っていうのがあまり目にする機会がないように思うんです。その例えばひまわりだったら毎日のように見て僕らの生活の中で、あ、衛星が役に立ってるんだって思うんですけど、その災害時の情報で僕らがその地震の時に衛星使ってどれくらいの情報が取れてこういうのに役立つっていう情報をもっとその行政のレベルじゃなくて一般の人たちにもっと広めていくためにはどういうところが足りないのかなっていうのを伺いたいんですけど。
はい、それは実は防災行政の方も大きな課題で、先ほど申しましたように住民の方々に中央で集約した情報を届けるっていうのがですね、非常にまあ難しいというかですね、まあ防災のその今のやり方って、まあ阪神淡路大震災の過去の経験もあって、まず中央に情報を集約するところを今一生懸命やってるんです。でやっぱりその情報は上に縦にこう上がっていくんですが、まあ、ある種ぶっちゃけて言いますと官僚的なんですね、お役所的なんで、集約された情報がうまくこう解説されて本当に困っている人に届いているかというと、それはなかなかできてないんです。そういう中で結構防災の中でもマスコミをうまく使うのが一番いいだろうと、その特殊なシステムを作るったってお金かかっちゃうしということで、マスコミどうしてもその我々何か地震があったらまず NHK つけますよねっていうぐらいに、やはりマスコミの役割って非常に防災の中で今大きくなってきてます。で、まあ、防災の専門家たちもうまくマスコミを使うというのと、まさに地デジが始まっているのでデータ量も増えているということで、 マスコミとうまく連携してその本当に困っている人に困っている情報を届け必要とされる情報を届けるという試みをやっていかなきゃいけないし、まあ、第一もようやく中央官庁とまあコミュニケーションができてきたんですが、次は地方自治体とのコミュニケーションに、ステップを上げたいと思ってまして、まあ、今うまくコミュニケーションできているのは岐阜県なんですけど、それ以外にもどうしたらいいかなと思ってます。で、一つは我々岩手大学のその横山先生っていう方がおられて、それはむしろ大地を使った産業廃棄物監視で岩手県のために何かいいことできないかなとずっと取り組んでられる先生なんですが、まあそことうまくコミュニケーションがあって、その先生の方もですね、もうもはや体感されてて、実は論文書く必要がない先生なもんですから、まさにその今までのその自分の知恵をですね、地域のために還元されたいと思って非常にアクティブに活動されている先生で、まあ、宮城岩手の時もですね、その先生に大地で衛星情報取れてるんだけどどうしたらいいかなって相談したら、もう私がもう県庁やら対策本部に持ってってあげるって言って、まあ、先生との間はこうインターネットで画像の伝送できるので、それを先生が画像をですね焼いてくれてですね、いろいろ地方対策本部に配ってくれたというのがあって、まあ我々もその地方とのコミュニケーションツールを今度作っていかなきゃいけないというのが大きな課題です。
はい、ありがとうございます。じゃあ前の方、はい、
センチネルアジア、
はい、
先ほどおっしゃってた、それを進めるにあたって苦労された点とか、今現在苦労しているところとかしがらみとかありますでしょうか。
はい、アジアはですね、やはりその災害はもう大きな課題なんですけど、じゃあみんな いざ頑張ろうよって言ってもなかなか資金力もないっていうのがやっぱアジア課題ですよね。そういう中で日本がやっぱり衛星持ってるし先進国だしということで、ある程度日本で引っ張っていかなきゃいけないというのがやっぱり、まあ、そこを今ようやくその宇宙開発が外交にも使えるんだということを言ってくれる政治家の先生も増えてですね、ありがたいんですが、最初はなかなか理解されなくて、なんで日本がわざわざその国民の税金なのにそこまで手を伸ばすのみたいな批判もある中で、なかなか我々もいやいや違うんですと言ってきたんですが、ようやくセンチネルアジアという形 で結構成果も出ているので、で特に宇宙を利用して国際に役立つんだという声の大きい先生たちやなんかも出てきたので、今ちょっと追い風に乗っているところです、ね、ただし課題の一つとして、やはり我々その研究開発機関であるという身の丈のやっぱり問題があって、やっぱり継続したインフラシステムとして最後は誰かが運用していかなきゃいけないんですよね。我々の体力ではやっぱりそのいわゆる気象庁さんのような業務サービスまでは行き着かないんですよね。研究開発をしてそれが役に立つところまでお見せした後、やはり国としてですね、宇宙というのは非常に役に立つんだからもっと使わなきゃということで、やっぱりそれを使う機関、まあ、腹のくくり方だと思うんですが、そういう決めの問題が今必要だと思ってますし、まさしくその基本法とか宇宙戦略本部ができたところには我々はそれを問いかけていきたいと思っております。
ちなみに今センチネルアジアに加盟している国というのはどんな国なんでしょうか。はい、
20カ国51機関、はい、8国際機関ということで、
はいはいはい、ここにありますね。
ここに、
はいはい、
あるんですが、ええ、国旗の数が、はいはい、20個ございまして、
はいはい、20個ありますね。
で、国旗のないのは、はいはい、いわゆるインターナショナルな、うん、組織ということ で、うんうん、で国旗のところにいろいろ大学とかですね、うん、防災機関とかさらに細分化されてて、うん、全部足すと59ぐらい の、まあ、はいはい、コミュニティでやってます、うん、で最近なんかタイの気象庁総統のところもですね、ぜひ加わりたいと今申し出があって、うん、時期に60になるはずです、
うん、かなり多いですよね、そのメンバーとしてはね。
はい、そうですね、はい、まあ、基本的には、うん、もう来るものを拒まずというかですね、うんうん、はいはい、とにかくみんな加わってくださいと、うん、というのと、やはりその宇宙機関だけではなく、うん、防災機関もあれば大学もあり、うん、みんなで知恵を出して、うん、みんなで情報をシェアしようという、うん、その、まあ、ボランタリティの活動ですので、うん、まあ、もう数が増えるのは大歓迎ですね、
うん、そうですね、やはりこういった国とか機関は JAXA の衛星データ、それからさっきの WINS の話もありましたけど、こういった衛星についてはやっぱりかなり期待を持たれているんでしょうか。
そうですね、うん、 特にウィンズでその、うん、まあ、特に島嶼国っていうのは、うん、あの島々ですよね、うん、やっぱりこう太平洋にちっちゃな島々の国があって、うん、そういうところはもうインターネットなんかまだまだ使えないほどその情報 の, その回線がないわけですよね、うん、そういったところにウィンズで情報サービスをできるというのは非常に、うん、期待されてますし、うん、タイにあります国連の機関で ESCAP っていう機関があるんですが、まあ、そこも国連としてですね、非常にそのアジアの通信インフラにウィンズっていうのが魅力的だからぜひプロデュースさせてほしいというのは、うん、まあ、協力の話も来て、まあ、国連組織ともですね、うん、手を組みながらアジアでの宇宙利用にも我々、うん、参加していきたいと思いますね。
はい、わかりました。他にいかがでしょうか。どうですか、よろしいですか。それではだいたい時間になりましたので今日はこの辺にしたいと思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこのあたりで JAXA I マンスリートーク災害に役立つ人工衛星を終了とさせていただきます。滝口さん、寺門さん、ありがとうございました。